寺子屋たっちゃん、
師走になりました。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。最近ではその人生を考えて自分がやっぱり年を食ってきたなって感じることがあって、そんな折ね、11月10日ね、83歳名優ゆく大好きな高倉健が、これは国民が見て平民が好きだったんだと思うんだよね。俺ちょうど僕がその中学降りたぐらい15、6の頃から健さんが世に出てきたんだけど、まあなんか最近じゃ追悼番組だっていうわけでいろんなことやってね、でその健さんの最初はその商社へ勤めようとしたんだけど、サラリーマン無理だって思ってね、遊んで一回家に帰ったって、うちは福岡県の中間市川筋っていう、要は炭鉱の町で荒くれ男が、で健さんの解雇団で小学校行く途中で祭りなんかとか、なんかその催し物があると必ず死人が出たくらい激しい町で、昔だから道路にその死体が転がってて、そこに菰がかかってたって、要はござがかかってたって、でそれを見ながら学校行ったっていうね、そんなことが経験だから、その健さん自体は短気だし、やっぱりその、その昔の言う炭鉱夫だとかヤクザモンのその激しい血が自分のに混ざってたから、あの大ヒットしたヤクザ映画自分ができたんだっておっしゃってたけどね。でその健さんの追悼番組の中で、武田鉄矢が、同じ九州出身の武田鉄矢、初めて映画に出たのが幸せの黄色いハンカチ、武田がその若い頃だよね。でそこでその教わったって、生きるとは芸とは何だって健さんに教わったって言うんだけど、その武田鉄矢がこんなこと言ってた。人が売れうると優しい人となり、漢字を考えるさ、人弁に憂いで、人が売れうる、つまり憂いうるとは悲しい気持ちを持つ、つまり悲しさっていうのが分かると、それを優しい人となり、その優しい人が優れたる人となると太宰治が言ってたって。太宰治がそういう文章あるんだって、俺まだ見てないんだけどね。人弁、人が憂いうる、優秀の優で、つまり憂いうるとは悲しい心が分かると、優しいと読む人間となって、その優しい人が優れた人になる。高倉健さんのその45過ぎて東映を離れてから、自分の好きな映画にしか出ないと決めてからの健さんっていうのは、まで人生を語った。だけど多くの庶民はその前の昭和残響伝、日本橋脚伝、あるいは網走番外地など1965年、あるいは64年65年あたりから70年前半ぐらいまで、年に何十作とかって作ってた。それが並行して作ってた。だから健さんとしてはものすごい映画作りやってたんでね。でその入れ墨したり、あるいは男としての義理と人情の義理に生きるだとかって、そんな世界ばっかりやって、やっぱりね、そんな映画ばっかりね、年間にね何十本もずっと撮り続けるとね、苦しかったんだと思うんだよね。でやっぱり健さん逃げ出したと、これあれが言ってた、小林年次が、で一緒に逃げたって、ずっと仲良くて、そしてその映画の、自分の映画作りから逃げた健さん、ある時バスへの映画館に行った。そうしたらもう戸が、要は扉が閉まらないほどの人が埋まって、みんなその通路にまで座って健さんの映画見てる、人気の映画見て、そしてその終わった後にみんな顔が違ってきてるって。それはね、なんでそんなことが感じたかっていうと、日本人持ってる、その日本人の持ってる義理と人情の世界、耐え難きを耐え、忍び難きを忍んで義理と人情の義理を取るっていうな、その世界にみんなが憧れた時代だったんだよね、きっと。高度経済成長に入る前でしょ。だから夢があったんで、だから夢があったから、その健さんの思いがそのまま、思いがって健さんの映画が胸を打った。あれ牧野正弘がほとんど監督だったよね。まあそこでその高倉健さんの生き様っていうか生き方っていうのは変わってきたんだろうけど、 前にちょっと話した根源へっていうね、真行宗秀っていう人が書いてる本、そこにね、死生観っていうのが最近の人は亡くなっちゃったっていうことが書いてあって、これは根源へなんてのは最近出た本だから、この最近の人ってのは今現婚の人ね、その死生観っていうのは亡くなってきちゃった、何のために生きていくのかっていうことが見えない人が多くなったんじゃないか。で、人間ってのは通常生きるために生きるんじゃなくて、死という最後の消滅に向かって生きていくわけじゃんね。だからその死というものをどう考えるかっていうことで自分の生き方っていうのは決まってくる。だから自分であり続ける、不器用に生きるっていうことはとっても大切だと。まさにケンスさんが俺たちに見せた生き方だよね。45を過ぎてからさっきの話の5年6年に1本しか取らないっていう名作ばっかりだよ。幸せの黄色いハンカチ、遥かなる闇の呼び声、動乱、ポッポや駅、あと蛍、ね、で最後はあなたへ、あなたへが遺作になっちゃった。で、そういう生き方ってね、やっぱ俺たちが学ぶことっていっぱいあるんだよね。そしたらやっぱりね、同じくその根源へっていう本の中に、高倉健の演技っていうのはね、骨力、骨の力、骨力じゃないかと思わせる分があった。まあそれは高倉健のこと書いてるわけじゃないんだけど、骨の力、骨力、骨力がないとね、老いていけない。老いるっていうことはね、肉体の衰えを感じるっていう、最近はその肉体的な話、医学的な話ばっかりになっちゃってる。そうじゃなくてね、老いるというのは力強く生きていかないとね、老いることができない。つまり精神力だよな。生きるとは何ぞや、つまり死に向かって自分の生き方を考えてっていう。最近眠るっていうことだって、体力がないと眠れないじゃん。年寄りの早く起きるってのは体力もねえから早く起きるわけ。俺なんかもその域に達してたのよ、達しつつあるのね。あの第二次世界大戦前にね、平賀譲中将ってのはね、この戦艦の設計をした。船はその骨力、骨の力で全てが決まるっておっしゃった、ね、それ何かっていうと、要は車でいうシャシーで、ボディで、筋だから人間では背骨、それがないと生きていけない。背骨がしっかりしてるっていうのは、その医学的な背骨がしっかりしてるっていう意味は、精神的なものにつながるじゃんね。人間で言えば見ることのできない生命力、魂の力とか勢いってやつがない。これが骨力だね。だ、最高の今までの骨力を持った軍艦っていうのはね、英国製の戦艦で日本名金剛、それからクレの造船所で作った長門、戦艦長門、それから九州で作った駆逐艦の雪風、ここらがもうその骨力のある船だそうだ。まあよくわかんないけど、で、老いっていうのは精神の問題ではないっていうことを、また戻っちゃうよ、高倉健の映画で見て取れるわけじゃん。と、そこの高倉健の、あの最近のこの45過ぎてからの映画っていうのは脇役がすごい、みんなおのおのの名演技だよ。遥かなる山の呼び声、花はじめ、幸せの黄色いハンカチ、武田鉄矢、桃井香織、それからポッポや小林念次。俺ね、あなたへについてはもう一週来週やりてんで、あなただけ、あなたへだけ最近の遺作で。そういうことってね、老いの憂鬱って喜び失っちゃうからね。老いの憂鬱っていうとね、喜び失っちゃうんだよ。だからそういうことじゃなくてね、本当は希望が途絶えることを老いっていうんだと思うんだよ。さあ、今日なんか高倉健の話いきなり入っちゃったけど、高倉健特集来週もやりたいんだけどね、高倉健の座右の銘っていうのがあって、我行精進忍従不下、ちょっとわかんないよね、我が行く精進して、で忍従、忍んで終わる悔いなし、行く道は精進にして忍びて終わり悔いなし、行く道は精進にして忍びて終わり悔いなし、高倉健の座右の銘だそうです。比叡山延暦寺大阿闍梨酒井祐也氏がおっしゃったってね。行く道は精進にして忍びて終わり悔いなし、目立たなくていい、日々日々。だから高倉健は自分がそういう生き方をしたじゃんね。高倉健という生き方をしたわけで、つまり自分がみんなの模範であるがゆえに みんなのだ俺を大事にしてくれるって思うがゆえに私生活見せなかった。エリチエミとの結婚、あれ結婚だって、エリチエミ当時は美空ひばり、雪村いずみの三人娘、給料が違う、高倉健とは当時の。それを一緒になったってね。で高倉健らしいよ、仕事辞めてくれって言ったって。エリチエミずうずうしいったらあれしない、でも男気を感じるよね。俺が食わせる、でも食わせないんだよね、しばらく食わせることなんかできないんだよね。こんなとこかな今日。もうなんかすげえ落ち着いちゃって、ショックじゃないんだよ。ケンさんありがとう、ケンさんだぜ、ケンさん、みんながケンさんなんだよ。ケンさんありがとう。
今月は違うたっちゃんが見られそうです。1年の締めくくり、師走が始まりました。来週もケンさんのお話出ますよ。